広報柳井2021年12月9日号。はや1年の締めくくりの月となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、年末年始の主な業務の休みは12月29日水曜から令和4年1月3日月曜です。2ページ。年末年始、かかりつけ医の診療予定を確認しておきましょう。3ページ。特集、1人1台タブレットが学びを変えています。4ページから7ページ。ピックアップ、8ページから9ページ。姿勢だより、10ページから14ページ。健康&すくすく、15ページから16ページ。街の出来事、17ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、1月の献血、市の人口、18ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ。柳井市美術展覧会、柳井市人権尊重推進作品、ポスターの部、優秀賞、20ページ。表紙、担当は中原です。3ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2021年12月9日号、ナンバー347、市章 https://www.city-yanai.jp。今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。11月18日、藤間勲さんへ柳井市名誉市民賞を贈呈。28年8ヶ月にわたり、柳井商工会議所会頭を務めた藤間勲さんへ柳井市名誉市民賞を贈呈する式典の様子です。藤間さんは、身に余る光栄で心から感謝している。汗を流す、頼りになる商工会議所を目標に回答として取り組んできた。これからも世のため、人のために頑張っていきたい、と話されました。2ページ。年末年始の主な業務の休みは、12月29日水曜から令和4年1月3日月曜です。問い合わせ、総務課、電話 22-2111 内線432。ゴミの収集、12月24日金曜から令和4年1月4日火曜までの期間が表になっています。区分、期間中の業務、備考、問い合わせの順に読み上げます。区分、定期収集、可燃ごみ、月曜、木曜収集、12月30日木曜まで通常、1月3日月曜は休みです。可燃ごみ、火曜、金曜収集、12月28日金曜まで通常、12月31日金曜は休みです。1月4日火曜は通常です。定期収集、不燃ごみ、瓶、乾電池、12月24日金曜は通常、12月25日土曜から1月4日火曜まで休みです。定期収集、ペットボトル、米印、1月3日月曜の収集は12月24日金曜に振り替え、あとは通常です。定期収集、 缶金属類米印1月3日月曜の収集は12月28日火曜に振り替え、あとは通常です。定期収集古紙米印1月3日月曜の収集は12月27日月曜に振り替え、あとは通常です。以上、定期収集に関する問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線 165-166、 直接持ち込み、有料、可燃ごみ、清掃センター、可燃性粗大ごみを含む。12月24日金曜は通常、12月25日土曜、26日日曜は13時から16時、12月27日月曜、28日火曜通常、12月29日水曜、30日木曜は時間変更、8時30分から12時、13時から16時、12月31日金曜から1月3日月曜は休みです。1月4日火曜通常、12月29日水曜、30日木曜は特に混雑しますので、粗大ごみの持ち込みはご遠慮ください。州都環境衛生組合清掃センター、電話 22-2270、直接持ち込み、有料、不燃ごみ、不燃物処理場、不燃性粗大ごみを含む。12月24日金曜通常、12月25日土曜、26日日曜、13時から16時、12月27日月曜、28日火曜通常、12月29日水曜、30日木曜時間変更、8時30分から12時、13時から16時、12月31日金曜から1月3日月曜までお休みです。1月4日火曜通常、12月29日水曜、30日木曜は特に混雑しますので、粗大ごみの持ち込みはご遠慮ください。不燃物処理場、電話 22-6306、 粗大ごみ、個別収集、有料、予約制。米印1月3日月曜の個別収集は予約時に調整。予約、不燃物処理場、電話 22-6306。 表を終わります。主な業務一覧、詳しくは問い合わせてください。市役所本庁平庁時の連絡先、電話 22-2116。 12月27日月曜から令和4年1月5日水曜までの期間が表になっています。区分、期間中の休み、問い合わせの順に読み上げます。窓口、一般業務、出張所、連絡所。12月29日水曜から1月3日月曜まで休みです。総務課、電話 22-2111 内線432。窓口、戸籍の届け出等。12月29日水曜から1月3日月曜までお休みです。出生、死亡などの届け出は、本庁宿直、正面玄関右へ。市民生活課、電話 22-2111、内線162。窓口、水道、12月29日水曜から1月3日月曜までお休みです。故障の時は、市指定水道工事協同組合、電話090-9505-1140、 水道課、電話 22-2111 内線650、施設棟サンビーム屋内、12月28日火曜から1月4日火曜までお休みです。電話 22-0111。 アクティブ屋内、12月28日火曜から1月4日火曜までお休みです。電話 24-0081。 文化福祉会館、12月30日木曜から1月3日月曜までお休みです。中央公民館、電話 22-0680。 柳内市民活動センター、12月27日月曜、12月29日水曜から1月3日月曜まで休みです。電話 25-3535。 バタフライアリーナ、12月30日木曜から1月3日月曜まで休みです。電話 23-0830。 ビジコム柳井スタジアム、12月28日火曜から1月4日火曜まで休みです。電話 22-1189。 富士坊柳井科学武道館、12月28日火曜から1月4日火曜まで休みです。電話 25-3383。 柳井図書館、12月28日火曜から1月4日火曜まで休みです。電話 22-0628。 大畑図書館、12月28日火曜から1月4日火曜までお休みです。電話 45-2226。 大畑郷土民族資料館及び月照展示館、12月27日月曜から1月5日水曜までお休みです。障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線331。町並み資料館、12月27日月曜、12月29日水曜から1月3日月曜はお休みです。障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線331。白壁学友館、12月28日火曜から1月4日火曜はお休みです。障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線331。白壁ふれあい広場、12月29日水曜から1月3日月曜まで休みです。柳井市観光協会、電話 23-3655。 柳井西蔵、12月28日火曜から1月4日火曜までお休みです。電話 23-2490。 柳井ウェルネスパーク、12月29日水曜から1月3日月曜まで休みです。電話 24-0025。 アクアヒル柳井、12月27日月曜、12月29日水曜から1月3日月曜まで休みです。電話 24-0025。 柳井ウェルネスパーク多目的広場、12月29日水曜から1月3日月曜まで休みです。電話 24-0025。 山口フラワーランド、12月27日月曜から1月1日土曜まで休みです。電話 24-1187。 大畑観光センター、1月1日土曜から1月3日月曜まで休みです。米印、12月27日月曜、12月30日木曜、12月31日金曜、1月4日 火曜、1月5日水曜は店舗により休業日、営業時間が異なります。詳しくは問い合わせてください。大畑産業振興協会、電話 45-2414、 ふれあいどころ 437、 12月30日木曜から1月3日月曜までお休みです。米印、1月4日火曜は店舗により休業日、営業時間が異なります。詳しくは問い合わせてください。電話 28-5437。 大畑総合センター、12月29日水曜から1月3日月曜までお休みです。電話 45-3211。 表を終わります。3ページ、年末年始、かかりつけ医の診療予定を確認しておきましょう。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 年末年始の診療予定、12月28日火曜から1月4日火曜までの期間が表になっています。柳井医師会所属医療機関、期間中の診療予定を読み上げます。ウェルネスクリニック、12月28日火曜診療、12月29日水曜午前診療、午後休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜診療。宇都宮内科クリニック、12月28日火曜診療、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜休診、1月4日火曜休診。川谷内科院、12月28日火曜診療、12月29日水曜診療、12月30日木曜から1月3日月曜休診、1月4日火曜診療。高知山院、12月28日火曜診療、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜診療。小林内科クリニック、12月28日火曜診療、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜休診。坂本病院、12月28日火曜午前診療、午後休診、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜午前診療、午後休診。坂本院、12月28日火曜診療、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜診療。浜田内科循環器科、12月28日火曜診療、12月29日水曜診療、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜診療。正井委員、12月28日火曜診療、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜休診。増本クリニック、12月28日火曜診療、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜診療。松原内科胃腸科、12月28日火曜診療、 12月29日水曜、午前診療、午後休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜診療。南町内科循環器科、12月28日火曜診療。12月29日水曜休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜診療。敬愛会柳井病院、12月28日火曜診療。12月29日水曜休診。12月30日木曜から1月3日月曜休診。1月4日火曜診療。キャプテンキッズクリニック、12月28日火曜診療。12月29日水曜診療。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜診療。最初クリニック、12月28日火曜診療。12月29日水曜、午前診療、午後休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜診療。伊原内科消化器科、12月28日火曜診療。12月29日水曜、午前診療、午後休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜休診。久米院、12月28日火曜診療。12月29日水曜診療。12月30日木曜から1月3日月曜。12月30日午前診療、それ以外休診。1月4日火曜診療。小泉院、12月28日火曜診療。12月29日水曜休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜診療。松井クリニック、12月28日火曜診療。12月29日水曜、午前診療。午後、応急医として診療。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜診療。吉田クリニック、12月28日火曜診療。12月29日水曜、午前診療、受付10時まで、午後休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜診療。折田クリニック、12月28日火曜診療。12月29日水曜休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜休診。広田脳神経外科、12月28日火曜診療。12月29日水曜診療。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜診療。桑原整形外科、12月28日火曜診療。12月29日水曜診療。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜休診。野田整形外科クリニック、12月28日火曜午前診療、午後休診。12月29日水曜休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診。1月4日火曜休診。高田クリニック、12月28日火曜午前診療、午後休診。 12月29日水曜診療、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜午前診療、午後休診。柳井皮膚科、12月28日火曜診療、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜休診。田尻皮膚科院、12月28日火曜午前診療、受付11時まで、午後休診。12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜休診。松田委員、12月28日火曜午前耳鼻科のみ診療、午後内科のみ診療。12月29日水曜午前内科のみ診療、午後休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜診療。吉浦耳鼻咽喉科院、12月28日火曜診療、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜診療。シクマ眼科、12月28日火曜診療、12月29日水曜休診、12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜休診。藤本眼科、12月28日火曜診療、12月29日水曜午前診療、午後休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜診療。ユークリニック、12月28日火曜診療、12月29日水曜午前診療、午後休診。12月30日木曜から1月3日月曜まで休診、1月4日火曜休診。表を終わります。休日夜間応急診療所の年末年始の診療、12月30日木曜から令和4年1月3日月曜、9時から12時、受付11時30分まで、13時から17時、受付16時30分まで。米印、12月28日火曜、29日水曜、1月4日火曜の診療時間は19時から22時、受付21時30分まで。受診の際は年末年始に限らず、必ず事前に電話で連絡してください。発熱症状のある人は車内で診察を行いますので、可能な限り自家用車で来院してください。診療所到着後は駐車場から再度電話連絡の上、車内で待機してスタッフの指示をお待ちください。利用にあたってのお願い。1、年末年始は休診する医療機関が多くなります。かかりつけ医の診療日を確認し、早めの受診を心がけましょう。2、受診の際は必ずマスクを着用し、スタッフの指示に従ってください。3、年末年始は多くの患者さんが受診されます。待ち時間が長くなることがありますのでご了承ください。問い合わせ、休日夜間応急診療所、電話 22-9001、診療時間内のみ。市保健センター、電話 23-1190、平日8時30分から 17時15分、年末年始休業。
4ページ、音訳担当は阿波谷美智子です。7ページまで。復習、一人一台タブレットが学びを変えています。柳井市の小中学校では、本年度からすべての児童生徒が一人一台タブレットを活用して学習を行っています。これは文部科学省の方針に沿った教育の ICT 化の一環です。今後ではその推進役として結成された柳井市 ICT 活用推進プロジェクトチーム、通称 YIP の皆さんのお話を通して変わりつつある学校の様子をお伝えします。問い合わせ学校教育課、電話 22-2111 内線323、米印 ICT 通信技術を活用したコミュニケーションのことで、タブレットやスマートフォンを使うだけでなく、インターネットを活用して知識や情報を共有することを指します。写真が添えられています。教室でのタブレット活用の授業の風景です。導入台数約2300台。一人一台タブレットの狙い。個別最適な学びと共同的な学びの充実が一人一台タブレットを導入する大きな狙いです。個別最適な学び。学習深度や理解に合わせ、個々の長所を伸ばし、苦手なところを克服していく学習です。例えば、個別学習ドリルを使うことで、解いた履歴から傾向をつかんで学習を進めたり、知りたいときにヒントを得たりして、学習の個性化を図ることができます。協働的な学び、データや資料などを児童・生徒同士が共有し、課題解決への意見を出し合うスタイルの学習です。例えば、理科の学習で顕微鏡を用いる際に、接眼部分にタブレットのカメラを取り付け、グループで画像を共有することで、より充実した話し合いができるようになります。柳井市 ICT 活用推進プロジェクトチーム、小中学校にタブレットの活用情報の発信やアプリの活用方法などの提案を行うチームです。以下の6人で構成されています。小中学校を回って授業力向上を支援する教頭2人、柳井小、茂田教頭、柳井中、貴船教頭、県主催の研修を受講するなど、専門性の高い知識を持つ先生3人、新庄小、玉山先生、柳井中、国信先生、柳井小、上田先生。事務局として情報の発信役となる市教育委員会、指導主事1人。その6人が、プロジェクトチームとして、一つの部屋に集まっている写真が添えられています。その他にも写真が添えられています。5ページ。小学校でのタブレットの活用。タブレットで児童はより意欲的に学習に取り組んでいます。各校でタブレットの活用が進んでいます。体育の時間には自分たちの動きをタブレットで撮影し、スロー再生機能を使って細かな動きを確認するという使い方が広く見られるようになりました。これまでの学習と大きく違う点は、タブレット同士がインターネット上でつながり、画面上で友達の学びを見ることができる点です。新しい視点を得ることが刺激となっているようで、タブレットに対する子どもたちの意識が使ってみたいから、もっと使いたいに変わってきています。書くことも大切にしながらタブレットを日常に。授業中、いつもタブレットを使っているわけではありません。 鉛筆やノートとの使い分けにも気をつけています。ある先生は、情報収集や調べたことをまとめる活動はタブレットで行い、その後の話し合いはノートや黒板に書いて進めるといった使い分けをしています。タブレットの持つ何度も簡単にやり直せる、離れた場所でもやり取りができるなどの利点を生かして、書くことも大切にしながら、タブレットを鉛筆やノートと同じように日常的な学習道具の一つに近づけていけたらと考えています。柳井小学校茂田幸恵教頭の顔写真が添えられています。別に、撮影した動画で動きを確認する児童たち、このように動画を見ながら意見を出し合うことで新たな気づきが生まれます。といった写真も添えられています。中学校でのタブレットの活用、個別最適な学びが可能になってきています。個別最適な学びを多くの場面で実感しています。例えば家庭科の授業で編み物の練習をする際、これまでは指導する先生が教室内を回りながら困っている生徒のそばに行って、一人一人に直接手本を示していました。しかし、タブレットの活用により、一人一人がお手本動画を繰り返し見ながら、自分のペースで練習し、上達していくようになりました。他の教科でも同じように、従来の指導方法に加えて、各自の理解度に合わせて学習を進めることが可能になってきています。生徒の学びの可能性を広げています。ある中学校では、美術部の生徒がタブレットを使った創作活動として、電子紙芝居作りに取り組んでいました。絵を描く専用アプリは、アナログな描き方に比べ、色や線を瞬時に変えたり、デジタル加工の効果を試したりできる便利さがあり、完成度の高い作品に仕上がりました。作品は文化祭で上映され、さらに来春予定されている市内のイベント、柳井白壁花交遊でも発表予定です。タブレット活用の成果が学校の外にも広がってきています。柳井中学校貴船光教頭の顔写真が添えられています。他に、専用アプリで電子紙芝居作りに取り組む美術部の生徒、上達すればするほど思い通りの高度な絵が描けると好評です。の写真も添えられています。6ページ。タブレットならではの共同的な学び。複数の画面上で同時操作が可能です。タブレットはインターネットにつながっているので、入力したものは同時に複数の画面で共有・編集することができます。グループで意見を出し合う際に、付箋を貼り合うホワイトボードとして使ったり、役割分担して発表資料を完成させたりするなどの共同的な学びがタブレット上で可能です。小学校低学年でもタブレットを使って学習しています。私は2年生の担任をしていますが、アプリによっては低学年には分かりづらい、難しい漢字表記や操作の複雑なものがあり、当初は苦労もありました。しかし、子どもたちはどんどん操作を習得していき、今ではお互いに教え合うまでに進歩しています。例えば、算数の授業では、画面上で図や絵を動かしたり、書き込んだりしながら、自分の考えを説明する場面がありました。こうした共同的な学びにさらに力を注いでいきたいです。新城小学校玉山源章先生の顔写真が添えられています。それと、自分の意見をタブレットを使いながら説明、説明がよくわかったよと褒められて、さらに見せ方を工夫する様子が見られています。の写真も添えられています。タブレットを使って授業改善。コロナ禍でタブレットが活躍しました。 新型コロナウイルス感染症は学校現場に様々な影響を及ぼしました。私は英語を担当していますが、マスクをしているため生徒の単語の発音が確認しづらく、また感染症対策として学習プリントの配布時にも生徒同士の接触の機会を減らす配慮が必要でした。しかしタブレットを活用することで、録音機能のあるアプリを使った発音の確認や、アプリ上で学習プリントの配布・回収が可能になるなど、コロナ禍においても効果的な学習ができています。海外の人とリアルタイムで交流しました。新型コロナウイルスの影響で、直接的なコミュニケーションが制限される中、オンライン上で交流してはどうかと、教室と外の世界をつなげる試みが始まっています。ある先生は、オンライン会議のアプリを使って、カナダに住む知人と交流する授業を行いました。生徒は慣れない英会話に戸惑いながらも、積極的に交流し、日本との違いや共通点を実感することができました。柳井中学校国信彩先生の顔写真が添えられています。と、タブレットを通してカナダの人と交流する様子、生徒は身振り手振りを交えて一生懸命話し、海外の人と会話できることがすごいと思った。海外の人の発音を初めて聞いたので聞き取りづらいところもあったけど、良い経験になったなどの感想が聞かれました。の写真も添えられています。7ページ。タブレットを使って家庭学習。タブレットを使った宿題を出しています。まずはタブレットに慣れてもらうため、取り込みやすい宿題を出しています。例えば、自宅で小数や図形を見つけて写真を撮り、写真上にコメントを書き込んで提出するといったタブレットの活用ならではの宿題です。子どもたちには新鮮に感じられたようで、意欲的に取り組んでいました。家庭では楽しみながら一緒に取り組むことをお勧めします。タブレットでの家庭学習というと、保護者の皆さんは学習に取り組む子どもとどう接すればよいのか戸惑うことがあると思います。私には小学生の子どもがいますが、先日は朗読劇を練習している動画を家族に見せ、感想をもらう様子をタブレットで撮るという宿題が出ていました。家族で動画を見た後、感想をどのように収録するかという話になり、人形を登場させ、家族は声で出演するやり方をしてみました。このように親子のコミュニケーションが生まれることもタブレットの魅力の一つなのかもしれません。情報モラル教育も行っています。タブレットを活用した授業と並行して情報モラル教育を行っています。学校からはタブレット上で他者とやり取りすることを通して危険を回避し、責任ある行動を取ろうとする態度が身についてきているという声が届いています。またタブレットを使ったインターネット上のやり取りでは、情報漏洩などインターネットならではのトラブルも想定されます。そのため各学校では参観日にパスワードの設定を親子で体験する時間を設けるなど、家庭と連携して情報モラルを高めています。先生も学習しています。タブレットを活用した授業の実施に合わせて、各学校で校内研修が行われています。また、他の小中学校の公開授業に出かけて、学び合う学校間の交流も行われ、タブレットを活用するアイデアの共有が図られています。さらに、従来は集まって行っていた会議をオンラインで行い、操作に慣れるなど、オンラインによる授業への準備も進められています。柳井小学校上田香織先生の顔写真が添えられています。と、タブレットを持ち帰り、 漢字学習を行う児童、タブレット専用のペンを使って紙に文字を書くようにタブレットの画面上に文字を書くことができますの写真も添えられています。あと1枚タブレット授業の様子の写真も添えられています。これまでの教育と ICT の効果的な組み合わせを、一人一台タブレットの導入は、これまで行ってきた教育の蓄積に ICT を効果的に組み合わせて、子どもたちと先生の力を最大限に引き出すことを目指しています。柳井市で推進しているスクールコミュニティによる教育のまちづくりに ICT を活用した教育を組み合わせれば、子どもたちにとってどのような新しい学びが生まれるのでしょうか。学校発の新しい動きに今後も注目してください。
8ページ、担当は柳沢博美です。11ページまで